榎本さんのアマゾンのパスワード4桁なんですよ。
ありありあり、
あ誰が買うねんみたいなのもいっぱいありますけど、
この店を利用したあなたが悪いみたいな言われる。
これえこれ欲しいこれ欲しい、
コードめっちゃ光ってるアップルイリュージョン。
高野陳さんはここ1ヶ月なんかありました、
ね、1ヶ月ね、なんか今話そうか思ってたことも全部飛んだわ今の1時間で。ちょっと待てよ、
ちょっとなんか
この1ヶ月ね、
1ヶ月ね、
この1ヶ月、あの皆さん買い物といえばやはり
イオン、
楽天か、イオンね、あのネットショッピングの方、
ネットショッピングの方ですね。
うん、
ネットショッピング EC サイトはどこ使われてますか。
あのどこ使われてますか。
僕は榎本さんはアマゾン派ですかね。
アマゾン派ですね。
僕は楽天とアマゾンを天秤にかけます。
ああなるほど。
榎本さんもだって、まあ、11から使ってますもん。アマゾン
早いな。
11からあるんですか。
11から使ってて、あれっす、
初めて買ったものは、
初めて買ったのは榎本さんのいとこが欲しいって言ってた何かです。
いとこ覚えてんだ、
うん、いやそれで、あの時まだ G メールとかないんで、あのマイクロソフトのホットメールっていう、
うん、あったあったあった、
めちゃくでまだ使えるんすよ。アットマークホットメールドットコムっていう、多分ねもう化石のようなあのドメインなんですけど、なんかいつか価値が出てこへんかなと思ってずっと、まあ、それでログインし続けてるんですけど、でその時ねまだあのインターネット始まったばっかりだから時代的に、あのパスワードとかもそんな複雑じゃなくて、榎本さんのアマゾンのパスワード4桁なんですよ。
え何番なんですか。何番なんです
か。いやいや言わないですよそんな。
なんでです
か。それは言えないですけど、すごないですか。でもこの時代に、
すごいすごいっすね。え、4桁
やろ。
4桁ではもう作れないもんね。
まあ、作れないよね。
うん。8文字以上とかね、多分。
ちょっとセキュリティ的な問題あるかなって思いながらも、でもこれレアよなって思って、それ変えれないですよ。
え、数字ですかそれ。
いや、ちょっとそれは言えないですね。
そりゃそうだろうな、
うん、詮索するのやめましょうか、
うん、9999通りで当たっちゃう、う
ん、当たっちゃいます、ね、で、はい失礼しました。
で、
すいませんすいません、また話本当すぐ脱線する。
僕も
謝れ
すぐ脱線するな。
僕も企業さんと同じで最近 Amazon と楽天を天秤にかけるんですよ。
分かってきました。
なんですけど、そうなんですけど、やっぱそこにはないものというものが結構ありまして、
そこにはないもの。
はあ、そう、やっぱそこでは見つけきらんものとか扱ってないものがあるんですね。
はいはい。
で最近よく見てるのが、アリエクスプレスという、まあ、中国からの、
あり？
中国版。アマゾンみたいな。
アリエクスプレス。
そうそうそうそう。
アリババのアリだ。ああ。
そうそうそうそう。
へ、
はい
はい、
を使ってて安いんですよ。
ほう。
まあ、なんか昔はもっと安かったらしいんですけど、まあ最近はそれなりに安いぐらいに落ち着いてきてて。
え、それって海外から。
はい。そう、中国から送られてきます。
え、それ送料込みでそっちの方が安いんですか。
安い。場合もある。
え、しかも点数、商品点数が多いですか。
商品点数多いですね。なんか誰が買うねみたいなのもいっぱいありますけど。
アリエクスプレス。
そうそうそう。
え、ちょっと。
でただこれちょっと問題がありまして、
はい、
はい。
中国はですね、あの。売り手の方が強いんですよ。
ほう。
で、例えば注文しました、届きました、不良品です、連絡します、あ、じゃあ元払いで送り返してきてって言われるらしいんですよ。
なんかでもようそういうの聞きますね。
元払い、
そうそうそうそう、だからこっちが送料を持たないといけない、返品の。
海外って結構なんか多いみたいですね、売り手の方が強いみたいなのが。
そう、
なんかクレームとかの時にこのお店を利用したあなたが悪いみたいな言われるとこもあるらしいですよ。
それやばい、すごい話や。
なんでそんなに強気なんですかね、売り手は。
いやー、やっぱあれじゃないですか、買い手がいっぱいいるからじゃないですか。
自信があるんですかね、やっぱり。その
自信があるというか、まあ別にお前が買わなくても他に買うやつおるからええねんっていう、
あ
ああれじゃないですか、 自信というか、なんというか、
あ、自信っていうか、まあそこに別に固執しないという、
そう、重きを置いてない、うん、そうそうそうそうそう、
確
かに無双が買ってくれるからいいねっていう。
アリエクスプレスの人が安いですね、1円とか言ってますよ。
そう、
そうかも、送料の方が高いんじゃないですか。何、
の場合もありますね。
アマゾンみたいにあれなんですか、あのサブスクで送料、
あ、はいはいはいはい、
ああ、まあ多分ないんじゃないですかね、ちょっとそこまでは分かんないです。
アリエクス
サブスクで買うほどはあれ
すごいですね、 99% オフとかありますよ。
そうそうそう、なんかそういうわけわからん値付けのものが多くて、でまあなんかでも僕の知り合いでよくここそれを利用してる人がいて、その人的には、
はい、
まあ5個買ったら3つは不良品みたいな。まあそのつもりで頼んだ方がいいよっていう、ちょっと高いものとかは気をつけた方がいいのと、まあ箱は基本的に壊れてると、あのどっかへこんでるし、なんか破れてたりするけど、それは不良品の不良品のうちに入らへんから、まあそういうつもりで買った方がいいよっていう感じらしいですね。
すごい安いね、ここ。
安すぎてちょっと怖いですね、これ。
これでも日本で普通に売ってるようなもんとかは意外とそんなに安くなかったりするんですよ。だから安いもんはマジで安い。
ビトンのパチモンの iPhone ケースとか、460円で。こんなに普通に売ってますよ、これ。ほら。
460D ほんまや、すごい
すごいっすね、これ。
いや、これもちろ
ん
すごい、このなんか光るこの光る充電ケーブルめっちゃ欲しい。コードめっちゃ光ってる。コード
レインボー、アメリカのキャンディーみたいなあれやな。コードやな。3色に光るコード、
いいじゃないですか。
何すかこれ。
まあね、こういうサイトを最近ちょこちょこ見て、ちなみに僕は去年、はい、一昨年か、これでその不良品がいっぱい出るっていうのを知らずに 3D プリンター買ってるんですよ。
は
い、
え、ここで？
え、
そう。
使ってます
よ、僕の 3D プリンターは。え、なんですか？
3D プリンターずっと使ってましたよね。
使ってる。最近も結構動かしてるんですけど、これは 3D プリンター、一昨年なんかはそれ特に、アマゾンで買うよりも 40% オフぐらいやって、普通の値段。
え、同じもの
が
送料込みで同じものが、
本当に同じものが。じゃあ
これもこれもほんまな、マキタの電動ドライバー641円ってこれほんまなんじゃん。
うっそ
これはこれはどうやろね。
これ欲しい、これ欲しい
よ。マキタの充電器641円はちょっとお得すぎません？
これは、これはどうやろうね。
配送料
430円、
1000円ですよ、1000円。
これ大丈夫なんですか、これ。
ほんま
か。いやいや、怖いっすよね。
いや、マイク、でも、マイク、そもそもの、ね、値段がすごいぞ。1283円
からすごい安い。これ、嘘っすよね。
これはさすがにね。
安いっすよ。
そうで、まあ基本的にこれ、まあ、中国なんでやり取り、例えば何かあった時も英語でしないといけないんですよ。
はいはい、
ほうほう。
あの、まあ、中国語分かれば中国語でいけるんですけど、分からんから、まあそしたら英語なんですよね。
はい、
でまあこういうサイトがありまして、最近うちの妻がですね、
はい、
これ何
これなんだろう、本物じゃないですか。
銃が売ってる。
拳銃は売ってる。
今、榎本さんが、アリエクスプレスの画面を共有して、いろいろ見せてくれてるわけですが、拳銃が641円で売ってる。これも 50%
オフ。本物なんですか、これ。
いや、ではないでしょ、さすがに。
さすがにではないでしょうね。
あ、で、その、ダロシさん、英語でやり取りして、
そう、英語でやり取りがする必要がありますよという場所なんですね。
はい。
で、まあ、その、返品はこっち持ちっていうのと、そのやり取りは英語でしないといけないというのを踏まえた上で、はい、うちの妻がですね、今、キッチンカーをやってますと。
はい、はい、はい。
で、ちょっと商材を変えたいってなって、ドーナツ屋さんに最近なったわけですよ。
はい、
でその時のドーナツを焼くドーナツ機が業務用だと日本で買ったらもう30万ぐらいするんですよね。
おー、高い。
高いな。
そう、高い。高いし、電力もいっぱいいるか、またはあのガスボンベをサブスクで買わないといけない。
サブスクで。
なんですよ。そうそうそう。で、さすがになんかうまくいくかもわからんのに、そこまで金はかけられへんってなって、じゃあ、アマゾン楽天で調べてみようって調べると、まあ、家庭用のしかないんですよ。
うんうんうん、
さあ困ったと思って、アリエクスプレスをいろいろ見たところ、うん、まあ割と業務用で使えそうなやつを発見しまして。
業務用で売ってるんですか、これ
。業務用結構売ってます。前野さんが見せてくれてる、ほら、ドーナツメーカー、これ、あげるやつかな。これなんかは、これなんぼ ?3万か。
え、そんな安く買えるんですか。へぇ、
そうそうそう。っていうのがあって、ほんなまあ、これをちょっと注文してみようと。
ほう。
怖いけどと思いながらね、注文を、こう、いろいろ見て、一番その中でまあ、安い、送料とかも含めて一番安いのを選んで、買ったんですよ。
結局、いくらぐらいしたんですか、それ。
それはね、でもめっちゃ安くて、3万弱ぐらいかな。
安いっすね。
送料が半分ぐらいみたいな感じだったんですけど。
はい、
で、それを買って、まあ、向こうの担当者が写真を送ってきてね、今からこれ送るねみたいな英語で来て、お、なんか丁寧やんとか思ったら、注文したのと違うのの写真が送られてきてるんですよ。でしかも僕それ
これ送るよって、ちょっつって
そうそうそう、でもそれ気づいた時にはもう送ったからねっていうあのメッセージが来てて、
はいはい、
僕その通知が気づかなかったんですよね。
はいはい、はい。
ほらもうすでに違うものが船に乗って送られてきてると今、こちらに。
お
ぉ。まずいまずい。これなんか。
まずいですね。それま
ずい。注文したのと違いますよと。
はい。
いうのを、ご連絡したところ。
はい、は
い。え、これじゃないのみたいになって。で、よく見たら、写真がこう何枚かあるじゃないですか。
はい。
あの、アマゾンとかでも。こう何枚かこうスワイプしていったらいろんな角度の写真が見れると思うんですけど、あれの1枚目2枚目と3枚目以降の写真が違って、
はい、
僕らは3枚目以降の写真を見て注文したんですけど、1枚目2枚目のやつに準じたものが送られてきてて、
でなんで3枚目にそれ載せたんですか、そのサイトは。その
中国やったね。
そう、中国。でもこの商品のキャプションのとこには3枚目4枚目の話が書いてるんです。
おお。写真が良くなかったですね。
そうそうそう。
写真が良くなかった。
写真の差し替えに間違ってるんですよね。ミスってるんですよね。
ああ、なるほど。
で、うわ、これやってもうたみたいな。
はいはい。
また返品ってなったらむちゃくちゃめんどくさいし、しかもこっち持ちで、何、送料1万5千ぐらいかかってるんで、また同じぐらいかかるとか、もちょっと勘弁してくれやとか思ってたんですよ。
うんうん。
あ、こちらのミスでもない気もするのに、
うんうん、
みたいな感じでもうこう到着してからのことをいろいろ考えてたんですけど、うん、その担当がですねレベッカちゃんと言いまして、
お、怖い、
お、
うん、レベッカちゃんがですね、ごめんなさい、ま、こちらのミスですと、
お、
ミスを認めてくれまして、
はい、
え、 あ、アリエクスプレスそういう展開あるんやって、
はいはいはい、
になって、でまあ一応あのとりあえず注文したのが届いたら一回見てくれと、でもしそれでいいんやったらちょっと値引きしますわみたいなね、感じのことを向こうから言ってきて、で 25% オフぐらいの提案はされて、まあまあ悪ないなと。いうことで、まあ、実際届いて見て問題なかったんで、それを結局使って 25% オフで買えたんです、
ね、
それなり買うときにお金を何そのクレジットかなんかで払うんですか。
あ、そうそうそうそう、
クレジット払って、え、そっから
クレジットで払って
返金されたってことですか。
クレジットで、そう、あの中国から振り込みがありましたそうか、すごいすごい、あの最悪の事態になりかけたんですけど、担当者のレベッカちゃんがすごいいい人で、
レベッカはやるな、
で、うん、レベッカのね対応がめっちゃくちゃ良くて、
ほう、
またアリエクスプレス使おうっていうふうに思ったっていうちなみにその後もちょこちょこ、まあ途中からなんか LINE でのやり取りになったんですね。アリエクスプレス一応中にそのストアとメッセージのやり取りができるそのところがあるんですけど、なんか多分僕がそれに気づかへんからか分かんないですけど、いろんな手段で連絡してくるんですよ。あの電話番号からショートメール送ってきたり、電話番号から LINE を見つけて僕に LINE を送りつけてきたりするんですけど、その後 いろんなやり取りが終わって、よしこれで全部生産もできましたってなってから、ちょこちょこレベッカから LINE が来て、日本語を私勉強しているのみたいな。
プライベートプライベート。プライベートプライベート。
なんか、勉強してるその、何あの、練習ドリルみたいな、日本語練習ドリルみたいな写真が送られてきて、
プライベート。
丸×をつけられてるみたいな。あ、ここ間違ってるやんみたいなね。写真が送られてくるみたいな、微妙なお付き合いが今もちょっと続いて
る。続いてる。あれですね。
で、僕は僕がちょっと。
レベッカちゃん、新日やったわけですね。
そうそうそう。で、なんかコロナが落ち着いたら日本に来たいわって言って。で、向こうは、なんか、英語と日本語を織り交ぜて連絡してくるんで、僕は頑張って英語の練習やと思って、ね、英語で返すみたいな。お互いに勉強しながら LINE をする。
でも、レベッカってことはあれですよね。中国人じゃないですよね。
いや、多分ね、中国人だと思います。
ほう。
アメリカに憧れた中国人なんか。
レーベッカじゃない人。レーベッカじゃないですよね。
レーベッカ。
いや、でもレーベッカ。
レーベッカ。レーベッカじゃない。
レーベッカではない。
レーベッカじゃない。
レーベッカではないけど。なんかね、中国の人はね、どうやら、わかりやすい、そういう、カタカナの名前を勝手に自分でつけるらしい。
なるほど、奇境的な感じですよね。
そうそうそうそう。
はいはいはいはい。
日本人だわ。
ハンドルネームね。
純日本人だわ。
そう、ハンドルネームみたいなのを勝手につけるらしい。
あ、なるほど。じゃあちょっとちゃうかもしれないですね。
うん。なんか多分レイさんではない。
うん。レイベッカさんではない。
すごいね、プライベートを織り交ぜてくる。
でもなんか言いますよね、なんか今はもうこういう風なね、このプライベートとかがさらけ出されるのでね、このそれから事件に発展するみたいなストーカーとかもあるから、だから結構そういうの採用してる企業あるみたいなの聞いたことありますよ。
どういうこと
ですか。自分の本名ではやり取りをしないっていう、
あ、
そういうお客様と。
へえ。
もうあんなんだって本名バレたらもうそれで Facebook とかで一気にもうファーッと分かるじゃん、登録されてとったら。
確かにね、うん、確かにね。じゃあ僕ベッカさんに本名バレてるな。
バレてますね。
いや、やられるんじゃないですか、うん、やられるって。
まあまあ、でも Facebook はもう5年ほど更新してないから別に何があろうと構わんけど。
すっごい。それ最近
やる。まあ皆さんもね、はい、こういうのを使ってみたらどうですかというお話でした。
いや、ぜひこれはちょっと面白いですよ。僕ちょっとこれ、はい、今後楽天、アマゾン、天秤にかけるときにここもちょっと使ってみたいと思います。
榎本さんは今 SSD の画面を出してるわけですね。
榎本さんはまあ使わないかな、
うん、まあ使う必要ないかな。
この辺のやつ変わらんわそんなに
そうだね、変わらんのも結構ある。
変わらん、ちょっと割高感もあるな、ものによっては。
うん、まあ日本にないものを
ちょっとね
ここで探すっていう感じが一番いいんじゃないかな。
うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんう